全米の皆さん、こんにちは。アメリカスポーツ情報満載の30分バックスポーツの時間でございます。お相手は私、桜ラジオディレクター青松が務めます。本日もよろしくお願いいたします。先日日系スーパーに来ましてですね、普通になんか買い物をしましたと。それでレジで待っている間ですね、いつも気になることがありましてですね、これ割とに日本人あるあるなんですけれども、レジ打ちの人がですね、日本語は通じるかどうかというのをですね、いつもつぶさにも観察しちゃうんですよね。やっぱり基本的に僕は日本生まれですので、その英語は上手じゃないということもあって、日本人同士で英語で話すというのはね、やっぱりあんまり好きじゃないんですよ。ですから、そこで働いているレジ打ちの方がですね、普通に日本人で日本語ペラペラの人だったら、やっぱり日本語喋りたいと。レジに並んでいると、つぶさにこの人日本語できるのかなみたいな思いながら観察してるんですけども、で、その日はですね、並んでる時にですね、僕の前に並んでる方と、英語でペラペラ喋ってまして、この人見た目は日本人だけど、アメリカ生まれ、アメリカ育ちで、そんなに日本語得意じゃない人なんだって、そういう人よくいるんですよね。ですから、この人は、日本語よりも英語の方がいいかなとか言って、普通にそうと思っていたところ、普通に「ハロー」とか言って、前タクスの英語で話しかけたら、4ドル50セントですみたいな、はい、わかりました、ありがとうございます。4ドル50セントはクレジットカードでいいですか、どうもありがとうございますみたいな、途端に英語から日本語に切り替えられてしまうという、これ日本人の人だったらみんなそうだそうだと思うかもしれませんが、いやー、このね、もうアメリカそろそろ僕10年ぐらいいるんですけど、いまだにこの間というかね、つかめないでね、いる自分がいるということで、またまた新鮮な思いをしたといった、そんなことでございますが、本日のラインナップ、お話しいたしますとですね、割とですね、8月になるとですね、割と結構ネタがないと言ったらあれなんですけど、ちょっと今日は、谷間の日でございましてですね、僕が気になるった、この1週間気になったトピックを紹介しつつですね、先週に続きまして、ファンクフィジョンの高田先生ですね、先週佐々木朗希君の投げすぎ問題に関していろいろと、見解を述べてくれた高田先生の第2回目のインタビューですね、今回は、メジャーリーグで、もう通年となっている、一つの価値観というんですかね、100球の球数制限、これの是非というか、これは何ぞやといったことに関してお二人で、にぎやかに話していきたいと思います。それでは本日も30分どうかよろしくお願いいたします。
桜ラジオ、
それでは、まずここ1週間、僕が、気になったニュースを、紹介していきます。まずやっぱこれ、アメリカの情報じゃないんですけど、触れなくちゃいけないですよね。ですね、全英女子オープンゴルフですね、先週僕ちょこっと番組の最後でご紹介しましたが、渋野日向子選手、20歳の、女の子なんですけども、なんとメジャー制覇しちゃいました。42年ぶり、樋口久子さんが全米女子プロを制覇した以来のですね、42年ぶりのメジャー制覇になりました。どうもおめでとうございます。確かに僕この番組、先週ね、このお話しするとき、確かに2位につけてましてですね、これいい位置だなと思ったんですけど、彼女まだ海外メジャー初戦ですし、何よりも去年プロテストに合格したばかりの、プロ、実質1年目といった、まだキャリアの浅い子ですので、やっぱりメジャーの重圧には耐えられず、ずるずる落ちてくんじゃないかなと、思いながら、なんとなく気にしたんですけど、勝っちゃいましたね。逆にそのね、キャリアの浅さというか薄さというのは逆にメジャーの重圧に引っかからずといったことなんですかね。しかも最終日、 最終ホールバーディーですよ。あのアメリカのサラス選手と並んでて、16アンダーかな、17アンダーかな、並んでまして、18番ホールここで決めれば優勝というバーディーパット結構ありましたよ。見た感じ4メートルだったんじゃないですかね。ね、これだったらまあ外してプレーオフっていうのがなんとなくの流れだったんですけど、ねじ込んできましたねこれ。いやはやいやはや、これ本当劇的優勝で、まさかね、宮里藍選手とかね、横峯さくらさんとか上田桃子さんとか、今のゴルフブームを作り上げてきたね彼女たちでさえ成し遂げられなかったメジャー制覇をですね、いきなり1年目の海外メジャー初挑戦の渋野日向子選手が成し遂げてしまったってことで、これは本当にすごいことですね。異業ですよ、異業のね。本当僕愛ちゃんのメジャー大会は結構チェックしてまして、それでも勝てなかったですからね、まあ、やっぱ見てると最後はちょっと重圧に潰されちゃって、やっぱ勝てなくちゃなんかダメだみたいな、やっぱり、ね、雰囲気ある中やっぱやって最後の重圧で負けちゃうみたいな、やっぱりそういうところがやっぱありましたの、ね、その反面やっぱね、渋野選手はやっぱね、勝たなくちゃいけないっていう形でもないので、やっぱりそういうある意味リラックス感というのがやっぱあったのかなみたいな、イギリスの現地のメディアもね、スマイルシンデレラみたいな、ちょっとラッキーガールっぽい言い方してまあ、実力なんだけど実力じゃねないみたいな、ちょっとしたアイロニーが含まれている表現のような気もしてしまうんですが、まあね、まあ、実質彼女がまさか優勝するとはといったことではありますが、これで、ね、女子ゴルフまた楽しみになってきましたよ。来年の東京オリンピックね、彼女も意欲が出てきましたからね。やっぱここで欲が出てきた時にちゃんとまた自分のプレーができるか、これもまた一つのポイントになってきますからね。早速ね、今週先週イギリスで試合して、週明けに日本に帰ってきて、もう週末も日本でも北海道で試合ですよ。いやー、なかなか時差ボケが大丈夫かなとか思いながらね、でも本人もね、だってね、予選通過すれば、ね、したいですみたいな、どんだけ謙虚なんだと、メジャーチャンピオンが予選通過で満足していいのかみたいなとこはあるんですけど、本人全然それに対して何も思ってないような感じでね、こういうところが強さなのかなとかって思いながら、まあ、何にしろおめでとうございます。ちなみにですけど、ね、アメリカのゴルフになりますとですね、今週ですね、今週から、プレーオフですね、今週、来週、再来週、この3試合が、ゴルフ、プレーオフになってましてですね、今週のノーザントラスト選手権から、3試合、戦いまして、フェデックスカップポイントというのは、まあ、ポイント制なんですけども、これで1位に立った選手が、年間チャンピオンになるといったプレーオフシーズンが始まりました。ですね、このやっぱりプレーオフというからにですね、この今週行われるノーザントラスト選手権はですね、上位 そのフェデックスカップポイント上位の125人しか出場できずですね、この次の試合、プレーオフ第2戦の BMW 選手権に関しましては上位70位まで、そして、再来週のツアー最終戦、ツアーチャンピオンシップに至っては、上位30人しか、まあ、出場できないというね、感じでどんどんプレーオフだけどんどん絞られていくといった形ですね。日本からですね、松山秀樹秀樹選手がですね、フェデックスランク30位ということで、出場 しております。あまりそんなに調子よくないからちょっとね、どうなのかなと思うんですけども、何でしょう、アメリカではタイガー・ウッズですよ。今年はマスターズをね制覇しまして、2008年の11年ぶりのメジャー制覇、15回目のメジャー制覇といったことで、タイガー・ウッズめちゃめちゃ期待されてましてですね、検索ランキングとかもすごい上の方になってます。でも残念ながらね、ノーザントラスト選手権、初日終わりまして、118位とちょっと振るわずですね、上位70位までが、進める次のラウンド、まあ、BMW 選手権来週の大会ですね、進めるかどうかといったところになっちゃってますね。でも何でしょう、タイガー打つ花がありますから、とても楽しみですよね。そしてもう一個、野球の情報になります。ですね、これもう完璧に僕の個人的なもう好みで、ね、あれなんですけど、メッツがすごいんですよ、メッツ。ね、ほんとすごくてですね、今ね、ここ14試合で13勝1敗というふうに、ね、もうなんていう快進撃。オールスター明けから数えると19勝6敗、勝率7割5分ということでね、いやいや、どうしたんだという、遅いよ、今更みたいな感じで、あれなんですけど、メッツすごいですよ、ほんともう、バンバン打つ、バンバン勝ちますよ。やっとね、先発投手もね、安定してきてますし、まあ、もともと今年は打撃場面のすごいも良かったから、全然問題なくて、先発が安定してきましたね。まあ、確かに、ここってね、相手がそんなに強くない相手である、確かにディビジョンの 下位のチームが相手ではありますけれども、やっぱり、ね、勝つって、ね、それ取りこぼしなく勝つっていうのはやっぱねすごく大事なことで、やっぱ大変なんですよ。でこれでオールスターブレイク前まではですね、首位と12ゲーム差あったのが今8ゲームか7ゲーム差ぐらいまで行きましたよ。やっぱり、ね、何しろナショナルリーグ東地区はねやっぱ激戦ですよ。どこも強いんでそこない取りこぼさないんですよね。ちなみにメッツはですね、この週末、金土日が、ディビジョン2位の、ナショナルズ、そして週明けて、アトランタブレーブスとも3連戦ということで、ここの、ね、次の6試合がね、この今までの、この、ウィニングストロークがどれだけ、本物かというのがね、次の6試合試されるといったことになります。ちなみにですね、もう一つは野球の情報で、面白い情報になるんですけどもね、ね、皆さんフィールド・オブ・ドリームスというあの映画、ご存知だと思うんですよ。ケビン・コスナーが主演となって1989年ぐらいかな、やったアカデミー賞にもノミネートされた、日本でも大人気になった、映画なんですよね。まあ、それは文字通り、夢の球場といった、名前でして、アイオワ州に住む、農家の人が天の声を聞いてトウモロコシ畑に野球場を作るといった内容の、映画なんですけれども、それをですね、もじってですね、来年ですね、MLB がそのアイオワ州にですね、野球場を作ってメジャーリーグの試合をすると。これ面白いですよね。いやー、まさかこんなことをやるなんて、さすがメジャーリーグなんですけど、本当その映画の舞台になったダースビルっていう街にですね、急遽、スタジオを作って野球をすると。これね、8000人球場、8000人収容のね、仮設みたいなものを作るということで、いや、どうなるんですかね、ほんとこれ。今から楽しみです。試合はね、来年8月の13日で、カードはですね、ニューヨークヤンキース対ホワイトソックスといったことで、これこの映画の中で、最後にですね、その、レジー・ジャクソンという選手が、その天の声を出していたレジー・ジャクソンがその夢の球場に現れるといったのがラストシーンの一番いいところなんですけど、そのレジー・ジャクソンがですね、ホワイトソックスに所属したときに八百長事件に関わってしまって、今じゃブラックソックス事件なんて言われてますけども、ちょうどそれから来年が100年ということもあるんですかね、そこもあって、今度はホワイトソックスの、とヤンキースの試合で再現されるといったことに、これ今から楽しみですよ。これ FOX 系列が中継するそうなんですけど、いやー、どんな球場になるのかね、本当に楽しみです。なりますね。駆け足になりますけど、もう一個、ですね、今週からアメフトが開幕してます。といってもまだまだ、プレシーズンマッチ、まだですね、調整試合なんですけど、9月の5日、来月9月の5日開幕の、本レギュラーシーズンに向けて始まりました。大注目ペイトレッツのトム・ブレイディ選手、現在42歳ですけれども、先日2年契約、延長2年の契約延長を発表しましてね、2年90億で延長ですよ。いやー、まだまだ衰えることもなくといったことで、いやー、これからどんどんね、アメフトの話題がどんじゃかどんじゃか来てくるんでね、これはこれ楽しみですね。そういう形で、アメリカンスポーツは1年中回っていくといったことで、他に今の週というこの週でも結構話がいくらでもあっちゃうということですよね。以上、この1週間僕が気になるニュースでした。それでは、お知らせを挟んで、ゲストトークになります。それでは、ゲストトークになります。先週に続きましてですね、ニューヨークでフィジカルセラピーのスタジオ、ファンクフィジオを経営する、フィジカルセラピストの高田洋平先生にお越しいただいております。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、先生には先週ですね、日本で大いに盛り上がっている、佐々木朗希くんですね、岩手県の、高校生ピッチャーが、登板投げすぎということで決勝戦を回避したと。それについて、日本でとてもコントロバーシャルになっていったことで、先生、いろいろ見解を話していただきましたが、ね、やっぱ1回で帰っていただくというのもなんかあれですので、今週もちょっとどうかお付き合いいただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、今週はその、佐々木君の話からちょっと、ちょっと、話を飛びましてですね、メジャーリーグで、ね、特によく話になるその球数制限ですね、
はい、
ね、とてもメジャーリーグって、ね、球数を気にしてまして、やっぱピッチャー先発ピッチャーが、ね、やっぱり100球前後ですね、100球前後投げたらもう、ね、交代するというのが、ね、なんとなく主流になってまして、で昔の日本みたいに、ね、 9回まで投げる完封とか完投っていうのは、まあ、もうあんまり見かけないような、まあ、そんな時代
ですね。そうですね、もうほぼないですね。
それね、でそもそもですね、この100球というのはその、まあ、根拠というのはあるんですかね。
まあ、私の勉強不足かもしれない、かもしれないんですけど、科学的な根拠って多分ないと思うんですね、私は。多分、どっかで基準を定めないといけないっていうところで、多分100球っていう数が出てきたんだろうなと思うんです。なんかデータ的に100球以上投げたら、怪我の率がぐんと上がるとか、そういうデータっていうのはちょっと私は目にしたことがないので、多分、科学的な根拠は多分ないと思います。
この100球っていつぐらいから言われ始めてるんですかね。
あ、これいつぐらいから言われてるんですかね。ちょっと私の方では把握してないですけど、うん、ご存知ですか。逆に
いやー存じ上げないです確かにいつの間にって言ったらそうですよね、
そうですね、いつの間にかやっぱり100球100球って、まあ、しばらくそのね、アメリカの方では肩は消耗品だから、その何球制限っていうのはちょっと言われてますけれども、うん、まあ、近年だと思いますね、この100球とかこう球数に対してすごくこ うるさくなったというか、規制がかかり始めたっていうのは、
うんですね、確かにです、ね、その100球の根拠は、ね、先生はその耳にしないともおっしゃってましたけど、ね、100球も、ね、全力で100球投げるのか、まあ、ちょっと8割ぐらい、例えばその、ね、少し弱めのピッチングで投げる場合もあります、ね、なんか変化球なんかもちょっとやっぱり腕にかかる負担ってやっぱ変わってくるような印象はあるんですけどもね、一概に100球というのも結構乱暴だなみたいな印象はやっぱありますかね。
まあそうですね、やっぱり例えば変化球投げるときに今肘にかかる負担っていうのはやっぱ多少変わってきますし、ね、全力で速球を投げてるときの負担と、まあ、ちょっとこう抜いた球のときっていうのはまた全然負担が変わってくるので、まあ、そういった意味でもだから100球っていうのは多分ざっくりしたナンバーということでしか多分ないとは思うんですけどね。
その割にはどこのチームも100球にこだわってますよね。
そうですね
難しいところではありますよね、はい、僕は日本だと投球球数よりも登板日感覚のがなんか大事にしてるかなって印象はあるんですよね。
はい、そうですね、やっぱり日本だと6日間ぐらいですか、でこっちだと4日間ってやっぱりこうちょっと球数は気にするんですけど、このローテーションに関してはあまり議論に上がってこないんですね、まあ、ちょこちょこその球団の方でコントロールとかしたりちょっと増やしたりとかしてるみたいですけど、全体的にはやっぱりこう球数数にすごい注目度が集まってて、その登板期間っていうのに対しての議論ってあんまり出てこないんですが、まあ私はそっちも非常に大切な要素かなとは思っていますけれども、
ね、で日本ですとね、100球っていうのは、まあ、なんとなく、ね、今では日本でも100球っていうのはなんとなく浸透してますけど、ね、120球130球それこそ、ね、完封まで、
ね、そうですね、
はい、投げさせて120球、130球いっちゃっても、まあ、ね、6日ないし、5日6日ないし、開けてますから、次はもうケロイドの、ね、一周しても、またケロイド投げるというか、
はい、
ありますよね。で、そのメジャーリーグが、ね、大事にする100球で登板日間隔4日でも、結構皆さん体壊してますもんね。
そうですね。やっぱりこう、手術の数とか、トミー・ジョンの手術の数とか、もう比べると圧倒的にやっぱりアメリカの方が多いので、うん、やっぱこう100球にとどめても中4日で投げさせるとやっぱりこういろいろ負担は蓄積されてるのかなっていう感覚は受けますけれども ね、
うん、ねダルビッシュ投手もトミー・ジョンサージ受けてますし、田中将大投手、まあ、これ トミー・ジョンじゃないですけど、まあ、手術ね、
そうですね、注射です
よね、ますしね、菊池雄星投手なんかも最近結構ちょっと体まずいんじゃないかなみたいなことを皆さん言ってますけど、
あ、そうですね、やっぱり中4日って厳しいと思うんですよね。まあプロなんで、じゃあ4日間何もしないってわけでは絶対ないと思うので、まあ1日休んでその次から軽くキャッチボール始めて調整始めて、前日はちゃんとこうフォーム固めて投げ込んでっていうことになっていくと、まあ、実質休めてるの多分1日間、1日だけだと思うんですよね。で、やっぱり人間の体って特にそんな早くは回復しないと思うんですよ。まあ、筋肉であれば別だと思うんですけれども、まあ、例えばその靭帯とか、腱とか言われる体の組織ってそんなに急には回復しないので、やっぱちょっと蓄積が出てきてしまうのかなっていう感覚は否めないですね。
ですね。で、 先週のお話の中で、あの実は日本の方がその正しいピッチングフォームを教えたり、あのアメリカはなんかもう好きに勝手にやれ、生き残ったやつが勝てたみたいなことを、はい、ね、やっぱおっしゃってましたけど、アメリカもね、もっとその登板を、投球フォームとかをしっかりとやっぱり教えるべきなんですかね。
あの教えるべきだと思うんですけど、まあ、その風潮的にあのアメリカって、まあ、これは野球だけに限らずなんですけど、あの自由にやらせる風潮があるんですよね。その
個性を尊重
する、個性を尊重するって言ったらいいように聞こえますけど、だから意外とその、まあ、野球だけじゃなくてゴルフにしろ、うん、あの水泳にしろ、やっぱりユニークなフォームが生まれてくるのは絶対的にアメリカなんですよね。で、まあ、もちろんそれがこう、ね、体に負担かかるような感じだとどんどん潰れていく感じにはなっていくと思うんですが、まあ、日本、逆に日本はちゃんとこう正しいフォームとはみたいなところで、あの、まあ、監督さんとかも意外とこう勉強されてたりとか、でそれをちゃんとこう教えたりとかっていうのをやってる風潮、あの風潮があるんで、そういうところだと思うんですよ。こっちは本当にあの、そうですね、フォームだとかっていうのは口出さないですよね。とりあえずなんかこっちから見てても、まあ、プロ目指してるっていうようなあの子とかも見ることはあるんですけど、うん、フォームめちゃくちゃだったりはするんで、めちゃくちゃっていうのは別に変じゃないんでしょうけど、うん、もう明らかに肘とか壊すよねっていうような投げ方でも別に誰も何が言うわけではないので、う
ん、まあ、本人もそんなそれに関して不思議に思ったりもしておらず、
多分そういう風な感覚ではないと思うんですよ、うん、なんで多分そういう情報もあんまないと思うんですね。どういうフォームがこう肘に負担が少ないかとか肩に負担が少ないかっていうのはあんまりこう考えない文化というか、まあ、それはもう個性というところでまとめちゃってる部分があるので、うん、まあ、今後多少ねやっぱり変わってくると思うんですよ。やっぱりこういろいろこう科学的な分析とかをどんどん今行われてるんですよね。 3D モーションでこう投球フォーム測ったりとか、うん、まあ、そういうのがだんだんこう外に外に出てくるようになってくると、やっぱりあ、こういうフォームだからこんだけ肘に負担がかかってるよねっていうのがデータ的に出てくると、アメリカにその辺は合理的なので、うん、あ、そっか、じゃあこういう風にしようとか、多分次の多分10年とかで随分変わるとは思うんですけど、現時点ではやっぱり野球のフォームのデータってそこまでないんですよね、はっきり言って。まあ、今やっとこう、そしたらセンサーとかモーションセンサーとか、そので3D のこう、なんていうんですかね、アバターが動くようなあのコンピューター上のシステムとかやっぱり野球出てきたので、まあそれがねちょっとこうかなり説得力が強いので、まあそうなってくるとおそらく変わってくるとは思いますけど、現時点ではないですよね。
あ、面白いですね。逆に中でもアメリカ人って極端ですか、逆にそれを見るとみんなそれに習っちゃうような、なんか、
あ、多分そう、すごくこう合理的なんで、こうちゃんとこうだよねっていうデータがバンと出て、それがしかもコンピューターとかこう画像上でこうでこんだけ負担かかってるよねっていうのがデータでも出ちゃうと、多分すごいこうもうみんなダッといくと思うんですけど、
極端、極端な人ですからね。
そうですね。
なるほどですね。ですからね、やっぱね、球数ってやっぱりやっぱ先生の持論というかね、やっぱ一貫して言われてることはやっぱりフォームですもんね、やっぱり。
そうですね、やっぱりフォームがによって例えばその肘にかかる負担っていうのはもう何十倍にも変わってくるんですね。特にそのあんだけ早く振ってるものなので、ちょっと肘のアングルが変わるだけでどんだけこの、ね、細い人体に負担かかるかなんていうのも本当何十倍の差が出るんですよね。だからどんだけ、ね、それが10球投げようが20球投げようが、やっぱフォームがおかしいともうその10球でやっぱり怪我してしまいますし、まあ、ちゃんとその負担がかからないようなフォーム投げ方をしてれば、まあ、100球ぐらいであればそこまでダメージは受けないでしょうし、そういったところはやっぱりこう土台となるフォーム作りっていうのはやっぱり私は大切だと思いますけれども。
なるほどですね。じゃあ将来あれですね、こうやってそのね、フォームがもっと科学的に、ね、一人一人に正しいフォームを教えられるようになって、でその、まあ、エフィシエンシーというか、そのどんだけ効果がしっかりと見込めるんだったら100球以上投げても大丈夫だとかいうふうに、よりね100球というのがもっと科学的に解明ね、変わっていくというか、この人は正しいフォームだから120球まで OK みたいなふうに今なるような時代が来るかもしれないですね。
まあ、そうですね、どっかでそういうふうな時代が来ればいいと思いますけどね。まあ、その多分近い将来ではないと思うんですけど、まあ、ある程度上限は絶対決めないといけないと思うんですね。やっぱ人間の体の組織って ぱ限界値があるので、うん、ね、あの人体が鉄になるとか人体がこう、それ化学繊維になることはまずないのでだからもう鍛えられないような組織は鍛えられないので、うん、それに対しての絶対的な負荷っていうのはある決まってくると思うんです、うん、それが、まあ、100球なのか120球なのかっていうのはちょっと私は分からないですけれども、うん、まあ、だからそういったところの上限はどっかで絶対決めなくちゃいけない。その中で、その負荷率というか、に関してやっぱりこうちょっと、上限っていうのは出てきていいと思いますけれどもね、
うん、なるほどですね。いや先生と今日はまたあの楽しい興味深い話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
桜ラジオ、
それでは、週末のスポーツ中継情報になります。今日は野球とゴルフを、まあ、さっくりとなっちゃいますね。まず土曜日ですね、野球ですけれども、ロサンゼルスエンジェルスとボストンソックスの試合がですね土曜日、イースタンタイム午後1時からこちら TBS でやります。大谷翔平選手ね、最近ちょっとあまり、ちょっと活躍に限りが見えるところなので、試合出るのかなも含めてちょっと注目したいところです。そしてこの日の午後ですね、夜ですね、夜9時10分からですね、ロサンゼルスドジャース対、ダイヤモンドバックスの試合やりますけれども、こちらの先発がですね、前田健太投手なんですけれども、これ MLB のフリーゲームオブザデイになってますよということですので、 MLB.com とかの、ね、ホームページでね、試合見れますんでぜひチェックしてみてください。あともう一つ、まあ、先ほど僕が話してました、プレーオフ第1戦ノーザントラストオープンですね。こちらの大会はですね、こちら CBS 系列で中継なんですけれども、土曜日と日曜日やりますけれども、土曜日は午後3時から、日曜日は午後2時から、やることになっておりますので、チェックしてください。そろそろ別れの時間になってきましたワックスポですが、一つだけ、皆様に、告知というか、募集したいです。ですね、こうやって僕一人で30分ベラベラ喋ってるワックスポですけれども、アシスタントを募集しております。ね、こうやってスポーツベラベラ喋るのが好きな人、ね、ラジオ番組で出てみたい、もしくは将来スポーツジャーナリストになりたいとかね、スポーツ業界で働きたいなんていうね、熱い志を持ってる方、そんな方も大歓迎でございます。さくらラジオホームページ、チェックしていただければ、応募できますので、ぜひぜひ、応募ください。アシスタントお待ちしております。それでは30分続けてきたワックスポ、今日はこの辺で、おしまいにしたいと思います。皆さん良い週末をお過ごしください。